世の中全部種にしよう。
種ラジ。
いや、ちょっと激動すぎて、僕は最近、うん、夜も眠れないですよ、本当に。
ん？
なんか、選挙があったじゃないですか、台湾。
はいはいはいはい、はい、はい。
うん。で、これがやっぱ、香港のね、影響もあって、
うん。
その、まあ、中国とはちょっと、違う方向に行きますよっていうふうな人がさ、まあ、再選するというか、うん、まあ、最多得票みたいな感じで、
はいはいはい、
そうなっていくかどうかみたいな時に、
うん、
その、イランがさ、なんか、
うん、
ウクライナ航空機を撃墜しちゃうみたいな話があってさ、
うんうんうん、
で、なんか、もう、ゴーンさんがなんかすげえ、ゴンゴン言っててさ。
ゴンゴン、はい。
ゴンゴン言ってって。で、そしたら、上原正三さんが、亡くなっちゃって。
うん。
なんかね、で、そう言ってたら、性差別発言、麻生氏が2年連続ワーストっていう、なんか、
ニュースを一つずつ一つさらっていくパターン
ですか？いやいやいやいや、まあ、最後のやつはどうでもいいんですけど、なんかいろんなことが、こう、うちにいながらにしてね、いろんな世界のことが動いているなと思って。
うんうんうん、
特に、まあ、イランの方なんかは、ね、こう、アメリカが反撃するかどうかみたいな、なんかそんな話とかもあって。
反撃はまあ、するとしたら、アメリカというよりはウクライナとかじゃないですか？違うんですか？
いや、これだから、まあちょっと話飛びましたけど、だからイランがアメリカの基地を攻撃したんですよ。
はい。知ってます。で、意図的に外したんでしょ？アメリカが、
で、そう。ただアメリカは撃たれたから、
うん。
これ当然反撃する可能性があり得るだろうと思って、イランが緊張状態にあったところにウクライナ機が飛んできて、で、それを誤射したっていうのが一応向こうの説明なんですよ。
うん、うん、うん、うん。
だからまあ、自分で撒いた種ですけど、その、イランが、その、まあ何、アメリカ来るかなと思って、まあ間違えて撃ったという説明らしいです。
でも、あ、まあそっか、まだトランプが会見してる前ですもんね、あれね、確かにね。
いやいや、だから、ウクライナ機はその後なのかな？
トランプ会見する前でしょ？トランプが、あ、もうだって、打ち返してきたけど、アメリカに、こう、被害者はなかったから、うん、まあ、俺で一体いいじゃないか、はい、一緒に IS と戦おうじゃないかっていう会見をする前でしょ、あれ、ウクライナ人の。
する前に、そうか、そうなんだ、ごめんなさい、ちょっと時系列が。そうなんだ。そのこと全然触れてなかったから、後なのかと思ってた。
なのかな、どっちだろう。まあいいや、はい。
そう、いや、だから、なんか、こうね、なんか、何が言いたいかっていうと、こう、地球のいろんなところでいろんなことが起こってて、あーってぼーっとしてるうちにさ、うん、なんかテレビ見てたら田村亮復帰みたいな、なんかそういうのを見て、なんか俺は一体何をやってるんだろうかと思って、なんか辛い気持ちになっちゃったっていう、そういう話なんですけど、なんかそういうこうニュースとさ、自分との距離をどうやって取っていいかって、岩崎さんとか大丈夫？その全然気にならない？ あっちはあっち、こっちはこっちとか、そういう、ね、やって、もっと極論言えば自分の仕事とかさ、そういうことの方が重要っていうか、うん、まあ、ね、とりあえず進めなきゃいけない物事なわけだから、
うん、
そういう意味で優先度下がったり、もしくは知らなかったりしても、まあ、別にしょうがないっちゃしょうがないじゃないですか。うん、ニュースって、外のニュースって。でも心が揺れちゃうっていうのは、まあ、感覚的なことではあるんですけど、
うん、
だからまあ、一番もっとね、ぐっとってか、辛かったりするのは、例えば、震災のニュースとか聞くと、ちょっとやっぱ落ち着かないじゃないですか、やっぱり。
うんうん、
東京が直接被災にされて、しなくても、やっぱり、ね、こう、東北だとか、阪神だとかがやっぱり何とかあれば、熊本が何かあればどうなるのかなっていう気持ちは一応持ち続けたりとかはすると思うんですけど、まあもちろんそうは言っても仕事をするということはあると思うんですけど、 なんかそういう不安感ってのは、別にもう大人ですから、みたいな感じですか？
自分がどうにかできることについては、興味を持ってもっと前向きにどうしたらいいかって考えますけど、あまりにこう規模が大きすぎる&自分自身がそこにおいて、いかなる手段においてもプレイヤーになることがないことについては、情報を知って、ある程度どういうものかっていうことを考えて、なるほどなっていうところで処理してる感じですかね。
なんかこう、なんつうんだろうな。例えばちょっと俺よくわかんないんだけど、その、香港でデモがあったじゃない？
はい。
これだから、そう、ぶしつけよ。ぶしつけなんだけど、うん、岩崎さんはあのデモに参加しますか？
こんなちょっと。しないですね。
ああ、なるほど。
それはなんかデモについて、その、うん、こういうことが行われてるとか、こういう意見が発されてるっていうことを、ツイッターとかで紹介するっていうことは、いいと思うというか、できることだから、いいと思ってるんですけど、
自分自身で。参加するってあれよ？あなたが香港の人だったとしたら、
人に対してってこと？
香港の人だったら。
それが、だから自分自身が日本において、例えば、仮想の世界で、まあ、アメリカにもそうか。アメリカに、が、今の中国が香港にやってるみたいなことを日本に対してしたとすると、動く可能性はあると思いますよ。だから、やってる人たちを、は、頑張れ、と、思っているって感じですね。で、それに合わせて、まあ、ツイッターとかで、そういう活動してる人の投稿を時々シェアしたりとかしてるって感じですかね。
いや、その、俺がね、俺が香港の人だったとして、
うん。
デモに参加するかなってことをちょっと考えたりしたわけですよ。
うん、うん。
で、今はさ、そういう熱を帯びることが、まあ、あるようなないようなというか、やっぱ政治的なことだったら、まあ、文句言ったりは別にするけど、きっとその何かするったって別に投票ぐらいしかしないじゃないですか。実際問題は。うん、まあ、うんうん、まあツイッターでね、いいねとかリツイートぐらいはするのかもしれないけど。だけど、うん、香港の人たちみたいに、まああれもね、全員ではないですけど、ああやってデモに参加するのかなっていうのは、なんかちょっとね、想像するとこう、よくわかんない気持ちだなっていうか。
うんうん、
だからその熱を帯びるっていうことって、まあ、まあ全員そうだとは言わないですけど、まあちょっと止めにくいこともあるわけじゃないですか。止められることだったら止めてるけど、みたいな話で。
うん。
だからこう、別にね、自分と関係ないですって距離を置けば別にいろんなものは置けるんだけど、うん、もうなんか、まあね、ちょっと、まあ海外のニュースっていう線引きで言えば、まあ海外のニュースなんですけど、
うん、
じゃあ、でもどこからが自分のニュースなのかみたいなさ。なんか、まあまあ、理屈ではね、分かってはいるし、目の前にあることやるもんなんですけど、なんかね、いや、で、一応今週最後のセンター試験が行われるそうで、
うん、
これ多分学生は、やっぱセンター試験のことだけ考えるじゃん、きっと。その時は多分。
うん
うんだからなんか、やっぱみんなやるべきことがそれぞれあるわけだから、まあそこに邁進するのが普通であって、だからね、そういう自分の立場を押しながら、何か別な課題に取り組める人っていうのは、立派っていうとまたちょっと違うんだけど、なんか、まあだから熱を帯びるっていう言い方になっちゃうね。なんか、やっぱこう、もう止められなくなっちゃうというか、そういうことしたくなっちゃう気持ちが生まれたらそうなるのかなと思うんですけど、ちょっとね、取り留めはないんですけど、なんかでも、ちょっとだけ薄くこう熱が体に来る感じが、なんかいろんな世界のニュースとかを聞いてて、ちょっと思ったりもするので、うん、まあそういう熱に侵されないように自分のやるべきことをやろうというふうにね、ちょっと思ってはいるんですけど、
うんうんう
ん、なんかね、ちょっとニュースと自分との距離の取り方がね、ちょっとよくわからなくなる時もあるよっていう話。
なんかそれによって、ね、そのニュースから動き始めたみたいなことってあったりするんですか、今までに。
いやー、なかなか、だから、そう、だからそれもさ、だから恥ずかしいわけ。そういう、なんか、ぽいことを言った後に、じゃあなんかお前動いたの？なんかボランティアとか行ったの？みたいな話言われても、うん、ああ、うちにいたよって話になるとさ、なんか恥ずかしいから、こういう話もできないじゃないですか。うん、だから。
そっか、うん、それだったら割り切っちゃってもいいような気もしますけどね。
割り切るというのは？
うん、だって今までにそれで動いた経験がない自分だっていう認識があるのであれば、
うん、
その、いわゆる大きなニュースに巻き込まれずに、それは客観的な視点で捉えていけばいいってことにはならないですかね。
まあまあ、巻き込まれるってのはちょっと具体的にどういうことか俺ちょっとわかんないんだけど。
あ、実際にその具体的に動いたことがないのであれば、うん、あの、そんな大きなニュースにこう心を動かされる必要がそもそもあるのかなっていう感じが記事で受けたんですけど。
いや、まあ必要かどうかで言ったら全くないと思うよ、俺。
うんうん。
いや、まあこれは本当は嘘だと思うんです。例えば、ね、世界中の多分食料問題とかについて、お前は関係ないのかって言われたら、
うん、
関係ないですってのは本当は嘘なんだと思うけど、でも、うん、あの、僕が想像し得る範囲の中だと、やっぱ関係なくなっちゃうっていうか、
うん、
例えば自分の仕事も本当はゴミ問題とかにすげえ加担してるんだと思うけど、多分そういうことを無視してるじゃん。エネルギー問題をも無視してるじゃん。だから、うん、まあ、そういうレベルでちょっとややこしいんだけど、
うん、
あの、まあ必要かどうかで俺がそれを思ってるってよりかは、どっちかというとこう、なんか心がこう悩んじゃうっていう話であって、必要かどうかで言ったら多分仕事のレベルとは全く関係ないっていうか、安倍がどうとかとか、その国民民主党がどうとかとか、そんなこと1ミリも関係なく仕事しろって感じに多分なると思うんです。だからそれは理屈ではわかってるから、まあそれは別に必要はないんだけど、問題は、その心にちょっと帯びた熱を、まあ、いやいや、そんなこと関係ないですよって押し込めるってことなのか、
うん。
まあ別に罪悪感を感じる必要はないと思うんだけど、でも、こういうことをなんかゼロにしていくのもなんか気持ちが悪いなって気持ちもあるんですよ。
うんうんうん。
あの、俺に関係のないことをそんな風に考えるのは無駄なことだって思い続けることって、なんかそれって、どうなんだろうかなっていうのも、ちょっと子供じみてますけど、なんか思ったりはするんですよね。
なんかそれこそ、いわゆる今だとそういう社会課題解決ですごく頑張ってらっしゃるグレタ・トゥンベリさんとかも、まあ、気候変動のジャンルにおいてはものすごくこう影響力のあることをされている、うん、変えようとしているっていう動きはあるけど、彼女は別に、あの、他の問題、それ以外に大量に社会問題がある中で、他の問題に対して影響を与えられているかというと、そんなことはなくって、なんか人それぞれ自分自身が持っているテーマとか、まあ、人生においてこういうことを達成したいとか、こういう社会課題を解決したいみたいなことが、それぞれ細かく一人一人あって、その分野について動いているのであれば、それ以外のところについて、例えば何かできてなかったとしても、咎められることはないし、その一本を突き進んでくれたらば、その分野においては社会は良くなっていくんだからっていうことで言うと、その何かしら一つ自分自身の専門分野、ここの部分を社会において解決したいっていうふうに思って実際に動いてれば、それ以外のところってそこまで、大きくこう、毎回毎回、もやもやするみたいなことはないんじゃないかなと思うんですけどね。もちろん、時々心を痛めたりとかすることはあっても。
まあ、そう、まあだから、俺はちょっとその社会貢献みたいなこととか別にしてるわけじゃないから、
うん、まあ、そういう意味では、ね、そこ見つければいいような気はしますけどね。
まあ、ゴミ拾うとか、そういうこと
僕で言うとずっと昔からその人の孤独みたいなことにフォーカスして、ボッチョっていうプロジェクトを立ち上げて、そこでいろいろ、小さな規模での各テーマごとのイベント、夜会っていう名前でやったりとか、ウェブメディアを出したりとか、コミュニティをまた新しく作ったりとかみたいな動きをしてたりするところがあるので、僕はそこの、一人一人の孤独っていうものを解決する。それは二つの方向性があって、孤独っていうものをより一人でいることをポジティブに考えるっていうのと、誰かしら、孤独でいなくて済むように仲間を作るみたいな、そのアプローチを、まあいろいろ考えて動いたりするっていうところをなんかやってるので、なんかそんなに大きなところ、大きなニュースとかで、とかっていうふうに思わずに一つ一つこう考えを処理していけてるというようなところがあったりはするんですよ。 そこら辺は、なんか池田さんも、モテると良いのかななんてことは思ったりはしますけどね。
まあね、その、必ずしもそういうプロジェクトを持てる人だけでもないのかなという気もしますし、
まあ、まあ、でも逆に言うと結構気軽に動くことはできるのかなとは思いますけどね。
まあね、なんか共感ってことなのかな、なんかわかんないけどさ、あの子供の頃にあの、アフリカの恵まれない人たちの話とか聞くと俺貧血を起こしちゃったりとかして。なんか、嫌だなっていう気持ちもあるんです。そういう自分がね。でもなんか、でもそういうことってあるじゃん。だから、お前何かしてなきゃっていう圧力に負けるっちゃうのも変なんですけど。なんか、このニュースに対する共感覚ってっていうのをね、共感覚と違う意味か、共感する感覚っていうのを、まあまあ、ほのかに持ち続けたいなぐらいの話なんですけど、なんかちょっとね、ちょっと取り扱いがわからないとね、ちょっと悩んじゃうところがあるなっていう、まあそういう話でした。はい。ということで、こんな枕使えませんかね。ということで、今日はね、ニュース、ちょっと久々にニュースの話しましたけど、ちょっと、まあ、阪神淡路大震災が25年っていうのもありまして、なんかちょっとね、なんか、いろいろね、まあ当たり前なんですけどね、社会は積み重ねていくものなんですが、まあそういうことをね、振り返りながら生きていきたいなというふうに思ったりもします。はい、ということで、今回の種枕は以上、ということで、おしまいです。お相手は、こうやってブツブツ喋ってたら汗がもう脇からすごい出て、もう匂いが池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。